悪より救い出したまえ。国と力と社会とは限りなく同じのものなればなり。アーメン。
賛美歌2番。 さらに三人目のしもべを送ったが、これにも傷を負わせて放り出した。そこで葡萄園の主人は言った。どうしようか。私の愛する息子を送ってみよう。この子なら多分敬ってくれるだろう。農夫たちは息子を見て互いに論じ合った。これは跡取りか。殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を葡萄園の外に放り出して殺してしまった。さて葡萄園の主人は農夫たちをどうするだろうか。戻ってきてこの農夫たちを殺し、葡萄園を他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いて、そんなことはあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人が押しつぶされてしまう。その時律法学者たちや祭司長たちは、イエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスに手を下そうとしたが民衆を恐れた。以上です。お祈りをいたします。全能の主なる神様、今朝こうして愛するお一人お一人とともにここに集い、皆を賛美し御言葉を聞くこの礼拝の場が与えられましたこと、この豊かな恵みを感謝いたします。どうぞ主の霊が初めから終わりまでこの礼拝を導いてくださいますように。今日は住野徹先生をあなたがお使わしくださいました。先生が語られる言葉を通してあなたの御心を知り、私たちが歩んでいく力としてくださいますように。語るもの聞くもの思いを一つにして、あなたの御言葉に引き従うことができますように導いてください。体調を崩されている方、さまざまな理由で今日ここに集うことのできない方々、神様どうぞお一人お一人と今共にあって、あなたが守り導いてくださいますように。どうぞ日本の国内そして海外でさまざまな災害や悪のために苦しみ嘆いておられる方々がたくさんあることを覚え、祈りつつ私たちができることを少しでも行っていくことができますよう導いてください。どうぞあなたの御心が天で行われるようにこの地上でも行われますよう。争いがあるところに和解をあなたがもたらしてください。このひとときを御手にお委ねいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌121番です。お起立をお願いいたします。 神がこの潤いの作った人であり主人であるということです。ではこの葡萄園とは何を指しているのか、直接的に言うなら聖書の舞台となっているイスラエルの国が表されています。まあ、ですけれども今日私たちはこの葡萄園はイスラエルという小さいエリアだけを指すのではなくて、この地球上の世の中全体のことも表されている、自分にも関係するというふうに取っていただいたら幸いです。そしてこの葡萄園で働いている農夫たちが出ます。別の聖書の訳では補作人という言葉が使われているんですね。補作人の方がイメージが合うかもしれません。雇われている葡萄を作る人たちです。まあ、これは誰が例えられているかというと、神によって選ばれ、特に神の御心を行うように神の働きをなすように選ばれたイスラエルの人々です。まあ、ですけれどもこれも同じくイスラエルの人だけに責任があるというのではなくて、私たち全体、人間全体がここに当てはまるというように取っていただいたら幸いです。まあ、このようにイスラエルが悪いではなくて、私たち自身に語られたメッセージとしてこの例えを読み取りましょう。さて10節から12節をご覧ください。例えの中で主人が葡萄園に何人もしもべを送ったと書かれているんです。つまり主人に例えられている神がイスラエルに何人もしもべを送ったということです。この送られた神のしもべは誰かというと、これは旧約聖書に出てくる預言者たちです。まあ、神の言葉をイスラエルの民たちに伝えた、時には厳しく、時には今は苦しくても未来に希望がある、そのように近視眼的でない、そして御利益的でない言葉を、大切な言葉を語ったのが預言者たちです。しかし旧約聖書の記述からも出てきますが、この大切なメッセージを届けようとした神のしもべ預言者をイスラエルの民たちは大切にしなかったんです。この10節から12節に袋叩きにしたとか傷を負わせたという言葉が何度も出てきます。本当に痛々しい言葉ですけれども、実際旧約聖書を見るとせっかく神が送った預言者たちがイスラエルの人たちによって迫害される、命を取られる、そんな場面も見て取れるわけなんです。普通だったら主人はそこでもう葡萄園のことを見放すでしょう。しかし主人である神はそれでも諦めずにあることをします。それが13節です。今日の中心とも言えるかもしれません。13節ご覧ください。自分の愛する息子なら敬ってくれるだろう、そういうふうに期待し、実際に自分の息子を農園に送ったのです。で皆さん多分、この主人が送った愛する大切な息子、それがイエス・キリストを例えているということをお分かりいただけるんじゃないかと思います。でこの例えをなさったのはこの愛する息子自身であるイエス・キリストです。主イエスは十字架にかけられる前にこの例え話をしているんです。イエスは全てをご存知でした。で実際に14節と15節、ここも農夫たちによってこの愛する一人息子は殺されてしまうことが出てきますけれども、全くこの言葉通りのことがこの数日後に起きるんです。さてこの例え話、ここから
たち人間がどんな存在であるのか実は見て取れます。もっと言うと、神と人間の関係は本当はどんなものなのかというのがここで見て取れるんですね。3つほどお話をします。心に留めてください。まず1つ目、それは人間が神から与えられている務めについてです。先ほどもお話したように、イスラエルだけではなくて全ての人間はこの農夫、小作人というふうに取ることができます。農夫は自分でブドウ園を作ったのではないんです。主人である神が作られた園を人間は委ねられているに過ぎないんですね。主人は長い旅に出たと、ここで書いてあります。旧説のところにあります。これは放置しているという意味ではなくて、神は私たちに自由を与えられ、園でどのような収穫をもたらすのか見守っておられるんですね。ということで、私たち人間と神の関係、それは神の御心をなすように、神が与えてくださったそれぞれの場、ブドウ園のようなフィールドで実りをもたらすために私たちは自由を与えられている。神はそれを見守っておられるという関係を見て取れます。そして2つ目、この例えで見て取れる人間についてのこと、それは人間の罪深さです。10節に、何も持たさないで返したとか、相続財産も我々のものになるという例えが語られています。ここにあるように、人間は主人である神に恵みをお返しすることをとことん嫌う存在である、そういう高慢なものであるということが、このイエスの例え話によって語られます。私たちは神から命を与えられ、そして神から与えられた数々のものによって生きることができています。先ほども一つ目のところで話したように、私たちは小作人に過ぎないんです。全てのものは神が与えてくださっている。それなのに、そのことを感謝しようとしない、あたかも自分が神になったかのような振る舞いをして生きていこうとするのが私たち人間です。神に恵みを返したくない、それが次々にエスカレートすると、いつしか神の存在自体が邪魔になるんですね。旧約聖書の時代のイスラエルの民がしたいと、神の言葉が耳障りだとして、それを語ろうとする預言者を追い出す。そして挙句の果てには、神の一人息子であるイエス・キリストさえも邪魔な存在として殺す。そうすれば財産は全部自分が取れる、自分の好き勝手に生きられる、そういうふうに勘違いして生きている人間の様子がここでよく見て取れます。これはイスラエルだけではなくて、私たちそのものの姿ではないでしょうか。神は私たちを広い心で見守り、自由を与えてくださっています。それなのに、その神を目の上の炭鉱部のように感じる、邪魔な存在として忘れようとする、大切にしない、命を与えられている人間がいかに神に対して裏切り行為をしているのか、この例えから改めて心に留めましょう。そしてこの例えの示す3つ目のこと、この3つ目の人間と神の関係ですけれども、人間は神から責任を問われる存在であるということを教えています。主人である神は農夫である私たちに自由を与えるお方ですが、しかし勘違いしてはいけません。何でもかんでも好き勝手にしていいよ、そういうふうに法 放置し、そして悪いことに目をつぶる方ではないんです。十節をご覧ください。ここをよく見ると、収穫の時、収穫を納めさせる、そのためにご自分のしもべを送られているんですね。神はイスラエルを放っておかれたではないんです。神のしもべである預言者を送ることによって、民たちの歩みをちゃんとしたものにしようとされた。そして人生の中できちんとした実りを得させることができるように、そのためにしもべを送られているんです。2番目のしもべ、3番目のしもべもそうです。そして主人の愛する息子、これはイエス・キリストのことですけれども、イエス・キリストも民たちが間違えた歩みを正し、ちゃんと実りある人生を送るように、その収穫を得させるために送られているのです。しかし、その神の愛を分からず、主人の愛が分からずに、人間は好き勝手をします。その結果、主人はどうしたでしょうか。実は大変厳しいですけれども、16節、そして今日はあまり触れませんけど18節、厳しいことが書かれています。その神の恵みを無視し、そして悪を犯し続ける責任は必ず問われるわけなんですね。で、16節の終わりのところで、この話を聞いた人たちが、そんなことがあってはなりませんと言っています。これは直接的には、イスラエルが神をないがしろにしたために、神の恵みはそれ以外の外国人の方に行くようになったと語られているように感じますけれども、まあ、しかしここはイスラエルの人だけに責任があるという捉え方ではない。そうではなくて、私たち全てが神の前で自分の犯した罪を問われ、そしてその清算をしなければならないものであるということを、この箇所から胸に刻みたいと思います。厳しいですが、本当は私たちが今神から与えられている恵みの数々は、罪のためにすぐ取り上げられて、何の文句も言うことができない。他のイエスの例えで出てきますけれども、本当に私たちは自分で持っているような気になっています。何でも自分で自由にできるように思ってしまいますが、それは一瞬にして取り去られる。とはそういう弱いものなんです。そしてそういうことが起きても、何も本当は文句が言えるはずがない。それだけ罪深い私たち人間なのだということを、この箇所から胸に刻みましょう。で、繰り返しで申し訳ありません。もう一度大切なのを伝えます。このブドウ園と農夫の例えから大切なことを3つ言いました。1つ目、私たち人間は神から作られたもので、神の身旨を行うように自由を与えられ、生かされている。それなのに2つ目、神になり代わろうとして神を邪魔者扱いにする、そういう罪深いものであること。そして3つ目、その罪は神の前に放置されているのではないということです。責任が問われるのだということを言いました。本当にこのことを見るとき、では私たちはどうすればいいのか、こんなに罪深い私たちにはなすすべがないのか、そう重く苦しいように感じますが、しかしそれでも神は私たちを愛し、あることをしてくださるんです。それが今日の中心になります。17節を書かれています。17節をご覧ください。最初にこれ、イエスは彼らを見つめて言われた。イエスが見つめて言われるとき、しっかり 詰めて言われるときは本当に大切な話なんです。まあ、それが何なのかというと、それではこう書いてあるのが何の意味かと言って、その後出したのが旧約聖書詩篇118編の22節から23節の言葉です。家を建てる者の捨てたい石、これが隅の親石となった。これがどんな意味なのかよく考えなさい、そうおっしゃるんです。隅の親石、まあ、これは昔の建築物で最後にはめ込んで建築物を完成させる大切な石のことです。皆さん昔古代に作られたアーチ橋とか、多分見られたイメージされることがあると思います。最後に丸にして円形になっているんですけど、崩れないようにするように最後にピタッと右と左からはめて、最後にピタッとはまる石をはめることによって動かない、ずれない石になるんですね。ということで建築物を最後に完成させるワンピースが隅の親石で、ここでイエスは何をおっしゃろうとしているかというと、大工がこんな石はいらない、まあ、捨てるような石が最終的に大きな建築物を作るのに完成させる大切な石になった、まあ、そういうふうに詩篇で歌われている。これは私のことを言っているんだよということを話されるわけです。つまりイエスご自身が隅の親石なんだと。ここで家を建てる者の捨てた石とあります。ブドウ園の例えにも出てきましたが、多くの人間は神が送ってくださった一人子イエスを邪魔者扱いにし十字架で殺しました。まあ、まさに大工が不要な石をその辺にポイッと捨てるがごとくの扱いです。しかしそのポイッと捨てられたその石がイスラエルだけではなくて世界中の全ての人を罪から救い出す神のご計画を完成させる大切な石として用いられたのだということです。ここで今日の例えがつながるわけなんです。人間は罪のため、特に自分で好き勝手をやりたい、神になり変わりたい、そういう傲慢のために神が送られた一人子イエスを捨ててしまう、そういうものです。しかしその人間が罪のために捨て去ったイエスが人間を罪から救い出す、その救いを完成させるものになったということです。本当に大逆転が起こっているわけです。本当に不思議だと思います。神のなさることはなんと深く偉大なのかと思います。イエスはこの計画を全てご存知でした。この例えが話されたもうそっと後、十字架にかかって苦しんで死なれますけれども、その父なる神の救いの計画、全ての人間を罪から救うという計画を全部受け、十字架の上で苦しんで死んでくださったんです。来週は主の手術といって、イースター前のイエスのご受難を覚える礼拝ですけれども、本当に私たちの罪のために死んでくださったイエスの尊い犠牲を心に刻みましょう。神を邪魔者扱いし自分中心になる心は私たち誰にもあります。皆さんもきっとそういう心の暗さ、そして深い闇のようなものきっとあると思います。ぜひ受難節の今、そういう自分の心の中にある罪を見つめましょう。そして本来なら神の前で罪の責任を問われなければならない、 そんな私の罪がイエス・キリストの十字架の贖いによって特別に許されている。イエス・キリストを捨て去った私たちの罪が罪の親父として救いを完成させるイエスの働きによって許されたことをぜひ思いたいと思います。一言お願いいたします。天の神様、ありがとうございます。今日は安岡教会でこの皆様と共に礼拝を守ることができました。今日はブドウ園と農夫の例えから見ました。とにここに書かれている人間の姿は私たちの姿でもあります。私たちはとにあなたによって全てのものを与えられている。あなたを顧みようとせず、あなたがせっかく愛を持って送ってくださる、いろんな仲間や、そしていろんな大切なアドバイス、言葉、そういうものを踏みにじる。そして究極にはイエス・キリストを十字架に追いやるようなものであります。だけれども、本来その罪を問われる私たちを主は十字架にかかって逆に許してくださった。そのことを思います。私たちの罪が主を十字架にかけたことを覚えつつ、しかしそんな私たちが許されていることをどうぞ覚えて歩むことができるように。今度は主の手術です。どうか一人一人が主の十字架を覚えつつ歩むことができますように。またその歩みの中で主に許された恵みを一人一人が感じ、今度は主にお返しし、臨時を愛していくことができるように導いてください。安岡教会につながる一人一人をどうぞあなたが守り導いてくださいます。すべてに感謝します。尊いイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
献金をいたします。献金は自由な感謝の捧げ物です。ご用意の方はお願いします。
今日も山口の方から住野徹先生を送ってくださり、御言葉の解き明かしをしていただきました。本当に感謝です。私たちは自分の罪に気づかないことがたくさんあります。どうぞ神様の恵みと愛をしっかりと御言葉によって聞き従い、前へ進むことができますよう、お導きください。今集めましたものは、あなたからの恵みです。ご用のために用いてください。これらの感謝と祈り、イエス様のお名前を通して、御前にお捧げいたします。
アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌257番です。
これからも豊かにありますように。アーメン。